説教 CD ナンバー230。本日のメッセージは、平和をもたらす道と題して、2013年3月16日にもたれました礼拝説教です。話、池宮城義弘。
今朝は皆さんと共にですね、ルカによる福音書19章42節にですね、あります言葉から、学んでみたいと思います。ルカによる福音書19章の42節、もしお前もこの日に平和をもたらす道を知ってさえいたら、しかしそれは今お前の目に隠されている。この聖句はにとって実に意味深長な言葉であります。これはイエス様がオリブ山からですね、このエルサレムを眺めた時に語ったその言葉であります。今日はこの箇所から少し学んでいってみたいと思うのですけれども、まずこの聖書の中にですね、中にはこの平和という言葉、今日は平和をもたらす道と題しまして学んでいきますけれども、この平和という言葉がですね、調べてみますと91回出てくるんですね。新旧約聖書両方合わせてですね、その91回ずっと見てみますとですね、この聖句を見ているとずっとこの平和と書かれていることをところを追っかけていって見てみますとね、ふとですね、あれ聖書ってちょっと矛盾したようなことを言ってないかなと思ってしまうことがあるんですね。なぜかというと、一見ですね、全然違うことを言っているように思える聖句にぶち当たるんです。例えば9章6節にですね、ここには、その名は霊妙なる義士、大能の神、常しえの父、平和の君と唱えられると書いてあります。そしてマタイ5章の9節にはですね、平和を作り出す人たちは幸いであると書いてあるんですね。さらにローマ書では12章18節では、あなた方はできる限りすべての人と平和に過ごしなさいというふうに書かれています。しかし次の聖句を読みますとどうでしょうか。マタイ10章34節、地上に平和をもたらすために私が来たと思うな、平和ではなく剣を投げ込むために来たのである。さらにルカによる福音書12章51節には、あなた方は私が平和をこの地上にもたらすために来たと思っているのか、あなた方に言っておく、そうではない、むしろ分裂である。この、2種類のといいますか、なんだか一見ですね、矛盾したように思えるわけです。平和に過ごしなさい、平和を作り出す人たちは幸いである、そしてイエス様もご自身もですね、平和の君であると言いながらですね、剣だの分裂だのという言葉が出てきて、何かそれを否定しているような、そういうふうに思ってしまうことがあるのではないでしょうか。しかしですね、これは、これをじっくり学んでいくならばですね、そうではないということがわかるはずなんです。非常に素晴らしい解説がありましたので、ご紹介したいと思います。大総統上巻の40ページです。それならばどうして福音を平和のメッセージと呼ぶことができるのであろうか。イザヤはメシアの誕生を予言して彼を平和の君と呼んだ。また天使たちはキリストの誕生を羊飼いたちに告げたとき、糸高きところでは神に栄光があるように、地の上では御心にかなう人々に平和があるようにとベツレヘムの平原の上で歌った。これらの言葉、予言の言葉と平和ではなく 剣を投げ込むために来たというキリストの言葉との間には一見矛盾があるように思われる。しかし正しく理解されるならば、この二つは完全に一致している。福音は平和のメッセージである。キリスト教はそれを受け入れて従うならば、全地を平和と一致と幸福で満たすものである。キリストの宗教はその教えを受け入れるすべてのものを親しい兄弟関係に入れる。イエスの使命は人々を神と和解させ、そしてお互いに和解させることであった。しかし世界は一般にキリストの大敵サタンの支配下にある。福音が彼らに彼らの習慣や欲望と全く異なった生活の原則を示すために、彼らはそれに反逆する。彼らは自分たちの罪を指摘し非難する、純潔を憎む。そしてその公正で神聖な要求を守るように進める人々を彼らは迫害し滅ぼすのである。福音のもたらす崇高な真理は憎しみや争いを引き起こすもとになるために、この意味において福音は剣であると言われているのである。非常にわかりやすいと思います。私たちが時々ですね、教会でも聞かれます。聖書の御言葉もしくはその、私たちが証しをするときにですね、いやこんなこと言ってもらったら混乱が生じてね、不和が生じるからやめてくれ、そういう声を聞くこともあります。ですけれども、もし語っていることが聖書にのっとって正しい言葉を御言葉を語っているのであれば、それは当たらないはずですよね。その意味は今読みましたように、この福音という崇高な真理ですね、これをですね、生まれながらの人たちは憎むために、その言葉が語られるとですね、それに敵対するのであります。そこで平和が乱される。そういう意味においてイエス様はですね、平和ではなく剣を投げ込むために来たのであると言われたわけですね。もう一つ、各時代の希望中間92ページ93ページですが、救い主は福音に対する敵意が克服されるだろうとか、 しばらくしたらその反対が止むだろうなどと望んではならないと弟子たちに命じられた。キリストは平和ではなく剣を投げ込むために来たのであると言われた。このように戦いが起こるのは福音の影響ではなくて、福音への反対の結果である。これも非常に分かりやすいですね。福音そのものが何か悪い影響を及ぼすのではなくてですね、福音に反対する結果不和が生じるということです。お分かりでしょうか。キリストは常に平和の君であります。そしてキリストの福音もそれを受け入れる者に平和と喜びを与えるものであります。しかし生まれながらの性質は神の福音の原則が罪を指摘し悪習慣を責めるので、これに反発してしまいます。もし私たちが率直に御言葉の指摘を受け入れて聞き従うのであれば、神との間に平和が保たれるのであります。もしお前もこの日に平和をもたらす道を知ってさえいたら、しかしそれは今お前の目に隠されている。イエス様この言葉をおっしゃったわけですが、一体イエス様はですね、どのようなお気持ちでこの言葉を語られたのでしょうか。イエス様はですね、交渉外中ですね、もう幼い時からそうだったようですが、人々のために生きられたんですね。彼の御手はですね、人々を癒し、悩める者のものをですね、慰め、励まし、祝福してきたんですね。その手を挙げてですね、そしてエルサレムを指さして、この言葉を語ったのであります。 彼はそのイエス様はそれを語った時にですね、一体どのような気持ちだったんでしょうか。彼はイエス様は途絶えがちな悲しい口調で、もしお前もこの日に平和をもたらす道を知ってさえいたらと言ってですね、一旦言葉をつぐむんですね。聖書を見てください。点点点点とされてますよね。この間に時間があったに違いない。次の言葉に入るまでにですね、その時イエス様はですね、神様が与えようと望まれた助け、すなわち神の愛する御子を受け入れていたらどういう状態になっていたかということ、そういったことをですね、この場では何も語りませんでした。しかしイエス様の思いの中に、もし彼らが神の助けを受け入れていたらどのようなものになったかということをですね、考えていたに違いないんですね。もし彼らが救い主を受け入れていたら、そしてエルサレムのものとなったかもしれない輝かしい運命、そういったものをですね、イエス様は思い巡らしていたに違いないんですね。エルサレム、このイスラエルの民はですね、もし救い主を受けているならば、すべての国に勝ったですね、国として固く立つことが許されたかもしれないんですね。世界の栄光の王冠となったに違いなかったんです。しかしエルサレムがそうなっていたかもしれない輝かしい光景は救い主の視線から消える。主はエルサレムが今ローマの首輝きのもとにあって、神の不況を招き、神の報いの刑罰を受ける運命にあることを気づかれる。主は切れた嘆きの糸を取り上げられる。しかしそれは今お前の目に隠されている。いつかは敵が周囲に類を築き、お前を取り囲んで四方から押し迫り、お前とそのうちにいる子らとを地に打ち倒し、城内の一つの石も他の石の上に残しておかない日が来るであろう。それはお前が神の訪れの時を知らないでいたからである。エフライムよ、お前は死んでよかろうか。エルサレムよ、お前はどうして死んでよかろうか、という思いをですね、最後まで持っておられたのだと思います。しかし彼らは神から離れてしまいました。エルサレムの都は美しく、神殿は高くそびえ立っていました。それだけにイエス様にとって実に悲しい光景だったに違いありません。まあ、しかしこの歴史をですね、遡っていきますと、イスラエルの民はですね、何度も何度も神の言葉に逆らってきているんですね。獅子の時代、その時のことを少し考えてみたいんですが、皆さんよくご存知であられるギデオン、まあ、勇者ですね、彼は非常に素晴らしい働きをしたんですが、300人の兵士を用いてミディアン人をやっつけた人ですね。その人のことが書いてありました。人類のあけぼの下巻201ページにですね、201ページ、202ページでしょうかね、ちょっと間違ってますね、すいません。イスラエルの人々はミディアン人から救い出されたことを感謝して、ギデオンが彼らの王となり、彼の子孫が代々王となることにしようと申し出た。ギデオンがですね、あまりにも素晴らしい働きをしてですね、頼もしかったので民はですね、彼を王に しようとしたんですね。そして彼を王にするだけではなく、彼の子孫も代々王になるようにと、そのように申し出たというんですね。この申し出は 神聖政治の原則とは全く正反対のものであった。神がイスラエルの王であられた。であるから彼らが人間を王座につけることは彼らの王であられる神を拒むことになる。ギデオンはこの事実を認めた。彼の返答はその動機がいかに真実で気高いものであったかを示した。私はあなた方を治めることはいたしません。また私の子もあなた方を治めてはなりません。主があなた方を治められますと彼は言った。素晴らしいですね。ギデオンは本当に偉かったと思いますね。民がですね、あなたを王様にしたい、あなたが王になるべきだと言っている時に、いや、私は王にはならない、私の子供たちも王になってはならない、ただ主があなた方を治められますとですね、言うことができたんですね。しかしイスラエルの民はなおもですね、王を求め続けます。ヨシュアの時以来ですね、イスラエルが最も繁栄した時期というのはサムエルが民を治めていた頃であります。獅子の時代にですね、サムエルは獅子、預言者、祭司という3つの職責を神から委ねられていたと書いてあります。そして彼はですね、民の幸福のためにたゆまず熱烈な無我の精神を持って働いたとも書いてあります。そしてその結果ですね、そして国家は彼の賢明な支配のもとに栄えたのである。秩序は回復し、信仰は深まり、不平の精神は一時収まったとも書いてあります。しかしですね、サムエルの晩年になって民は再び王を求めるんですね。サムエル記第1、8章4節5節、イスラエルの長老たちは皆集まってラマにおるサムエルのもとに来ていった。あなたは年老い、あなたの子たちはあなたの道を歩まない。今他の国々のように我々を裁く王を我々のために立ててください。そう要求したんですね。サムエルはそれを聞いたときに、これはいけないと。そして神様にこのことをお伝えして指示を受けていたのですが、しかしそのことがどういうことだかサムエルにはよく分かっていたので、それはいけないということをですね、彼らに民に伝えたのでありますが、しかしさらにですね、サムエル記上、8章19節20節に、いいえ、我々を治める王がなければならない。我々も他の国々のようになり、王が我々を裁き、我々を率いて我々の戦いに戦うのである。我々を治める王がなければならない、他の国々のように、このようにですね訴えたんです。そのことに対して神様はですね、許されました。王を立てることをですね、許されたんです。しかしイエス様、神様はそれをですね、そういう王を立てるということをですね、喜んでおられたのではありません。彼らが頑ななのでそれを与えたんですね。彼らは周りの国々のようになると言って神から離れてしまったんですね。彼らは平和の道からそれて衰退の一歩をたどっていったのであります。それから新約時代においてですね、イエス様が十字架におかかりになろうとするとき、その法廷においてピラトはイエス様に罪を認めることができなくて、イエス様を釈放するようにユダヤ人に訴えますね、提案します。しかしですね、彼らはもしこの人を許したならあなたはカイザルの味方ではありませんと言ってですね、ピラトをつついたわけです。しかしピラトはそれでもイエス様に罪があるとは思えなかったので、またこのように書いています。それからピラトは裁判席に座り、再びイエスを人々に示して 見よ、これがあなた方の王だと言った。すると再び、殺せ殺せ、彼を十字架につけよという狂気じみた叫びがあった上がった。ピラトは遠近に聞こえるような声で、あなた方の王を私が十字架につけるのかと尋ねた。しかし不敬虔な冒涜的な口から、私たちにはカイザル以外に王はありませんという言葉が出てきた。ヨハネによる福音書19章15節に書いてありますね。彼らはそう言ったんです。カイザル以外には王はありませんと言って、御子を十字架に、神の御子を十字架につけたのであります。各時代の規模、下巻253ページに、こうして異教の統治者を選ぶことによって、ユダヤ国民は神権政治から離れた。彼らは自分たちの王として神を拒んだ。これからは彼らに救済主はないのだった。神様に従わず神から離れるならば、私たちのうちに平安はありません。平和はないのであります。今日の私たちに当てはめて考えてみたいんです。今日私たちの教会において、神様の御臨在ではなくて、世の風習あるいは考え方、方法が教会の中に入ってきていないでしょうか。神から委ねられている働きから離れて別のことをしていないでしょうか。セブンス・デー・アドベンチストに与えられた使命を語らずに、人を消する別のことを語ってはいないでしょうか。もしそうだとするならば、私たちも平和をもたらす道から外れ、ユダヤ人と同じように衰退と滅びへとその道をたどっていくことになるのであります。国と指導者111ページ、神が平安をお語りにならないのに、平安平安と叫んで人を喜ばせようとした牧師たちは、神の前に心を低くして、彼らの不誠実と道徳的勇気の欠乏について許しを求めるべきである。彼らに委ねられた言葉を滑らかにしたのは、彼らが隣人を愛したためではなくて、彼らが放縦で安逸を愛していたからである。真の愛はまず神の栄えと魂の救いを求める。この愛を持っている人々は、率直に語るために引き起こされる不愉快な結果を避けようとして真理を回避することはない。魂が危機に陥っているならば、神の使者たちは自分たちのことを考えず、悪を弁解したり取り繕ったりしないで、彼らに与えられた言葉を語るのである。語るべき時に語るべきことを正しく伝えていくことができる人というのはあまりいないのかもしれません。むしろですね、世の中的に波風立てずにですね、濁した言葉を語って平和に過ごそうとするのかもしれません。しかしここで言われていることはですね、これは愛から出るものではないと言ってるんですね。真の愛はまず神の栄えと魂の救いを求める。各時代の希望にも、神の預言者たちは隠れた罪を明るみに出すので、背信のイスラエルから憎まれた。預言者エリアはアハブ王の秘密の不義を忠実に責めたので、彼はアハブ王から敵とみなされた。同様に今日、キリストのしもべ、すなわち罪を責める者は、 嘲笑と拒絶に出会う。聖書の真理、すなわちキリストの宗教は道徳的不順という強い風潮に逆らって戦う働きをね、することができるんだろうかといって悩んだり落ち込んだりすることがあるのかもしれません。しかしですね、ここに書いてあるのは、身分は低く一見何の才能もないように見える、そういう人のために書いてあるんです。何もですね、大きなことができる有能な人たちのことだけを言っているのではないんです。私たちのためにですね、神様はこういった言葉を残してくださいました。もし愛と信頼の心で神の御心に従っていくならばですね、能力は清められ、交渉にされ、活気づけられる。これが約束なんです。皆さん、これを信じることができるでしょうか。神様が私たちに望まれていることはこういうことです。詩編の81篇10の13を見てみましょう。私は我が民の私に聞き従い、イスラエルの我が道に歩むことを欲する。申命記5章29節ただ願わしいことは、彼らが常にこのような心を持って私を恐れ、私のすべての命令を守って、彼らもその子孫も永久に幸いを得るに至ることである。同じく申命記10章12節13節イスラエルよ、今あなたの神主があなたに求められることは何であるか、ただこれだけである。すなわち、あなたの神主を恐れ、そのすべての道に歩んで、彼を愛し、心を尽くし、精神を尽くして、あなたの神主に仕え、また私が今日あなたに命じる主の命令と定めとを守って、幸いを得ることである。先ほど一番最初に読みました、ルカによる福音書19章にあった平和をもたらす道とはですね、すなわち神に従うことであります。私たちがもし神様に従うならばですね、私たちは平和を持つものであります。神との間に平和を得ているものであります。私たちは神との関係においてですね、平和を得なくてはなりません。ですけれども、時々ですね、神との平和を得るのではなくて、人間関係においてだけ適応しようとすることがあるんです。これはですね、もちろん人間関係においても、その人たちにできるだけ平和に過ごすということが最初にね、聖句に読まれた通りありました。しなくてはいけません。ですけれども、もし神の原則と外れてしまった時に、なおもそれはまあまあいいでしょうと言ってですね、うやむやにしていく時に一緒に落ちていくのであります。ここにはですね、神様との平和からはですね、程遠い丸反対の道を進むということがを見ることができます。さて、今後ますますですね、真理よりも偽りの方が、それを好んでですね、その人気がですね、こう上がってくる、そういう時代に入ってくるのだと思います。私たちの働きはですね、主の御再臨に人々を備えさせる働きですよね。であるならばですね、私たち自身が真理を理解し、そしてその真理に歩むものとなってですね、その言葉と行いによって人々にですね、神様の愛を伝えていくということがどうしても必要になってきます。私たちはまだまだできてないですよね。この中で私は完全になったという人は多分いないと思いますね。もしいるならば思い上がりであります。私たちはただですね、パウロが言ってるようにですね、達し得たところに従って歩んでいるだけです。今私たちが持っているものに従って、最善だと思っているものに従って歩む、これがですね、神様